はい、というわけで続きましてはですね、こちらも3曲目の提供ということになります。行ってみましょう。佐々木圭でサイレントブルー。というわけで聞いていただいたのはカタンコトンカタンコトンと始まりますけども、佐々木圭でサイレントブルーでした。申し訳ございませんね、佐々木先輩には申し訳ないんですけども、曲紹介の時いつも呼び捨てになっちゃうんですよね。もう癖みたいになっちゃいましたけども、言い訳させていただくと、やはりこの方がしっくりくるしかっこいいと思ったので癖になってしまいました、ね、別にいいんですよ。佐々木圭先輩でとかね、佐々木先輩でサイレントブルーとか言ってもいいんですけども、なんかこうそこに市場を挟みたくないというか、 そしたらなんで南天さんの時は南天さんって言うんだってなっちゃうんですけども、まあ、南天さんの場合はね、なんかしっくりきたんでしょうね。はい、申し訳ございません。まあ、まあ言ってみると、まあ南天さんでエルフファイヤー、南天でエルフファイヤー、なんかね、さんつけた方がいい感じが僕はしたんでね、つけてみました。はい。そんなわけで、そうですね。小さい音で流れていてもこの曲は切ない系ですかね。はい。目を閉じて聞いてみてください、皆さん。もう一つの景色が浮かんできますね。はい、僕は目を閉じてると寝ちゃいそうなので目を開けて喋りますけども、はい、ね、ガタンゴトーンってね、佐々木先輩電車乗ってる時こんな音楽頭に流れるんですかね。古い私鉄に乗っかってことこと家路に向かって揺られているとかね、そんな感じがイメージされますけども、素晴らしい音楽でございます。ありがとうございます。佐々木先輩もですね、3曲提供していただいて、1曲目が、エフェメラかげろうという曲と、2曲目が散歩道、3曲目がこのサイレントブルーという曲なんですけども、素晴らしい楽曲提供していただきましてありがとうございました。ねえ、本当にいいですね。もう今後のね、僕の音楽には間違いなくこの2人はね、影響を及ぼすであろうと思われますので、皆様その影響がね垣間見えたらニヤッとしていただければと思います。はい、そんなわけでですね、この間、ちょっとこのブログ、ラジオブログの編集画面を見てたらですね、ラジオのランキングが出てたんですよね。音楽ポッドキャストランキングみたいなのがちょっと載ってまして、その時は確か何千ブログ中600いくつだったんですよ。おすげえなと思って、でも一番じゃねえんだなって思ったんですけど、まあそれはそうですよね。はい、世の中甘くないということで、そうで、今さっき見たらですね、確か5000何百ブログ中1000番目ぐらいでしたね。落ちてました。皆様もう更新いろいろされたんでしょうね。僕も早く更新しないとどんどん落っちゃうんで頑張ります。はい、そんなわけでして、次回等もですね、楽曲のリクエスト等があれば、南天さんとかね、佐々木先輩の曲もどんどんまた流していこうと思うので、リクエストみたいな感じでもね、メッセージコメント等待っております。よろしくお願いします。そんなわけで曲紹介そのうち終了です。まだまだ喋ります。はい、というわけで雑談コーナー2に入ろうと思いますけども、ちょっとだいぶ疲れております、実際ね。はい、ラジオ的には 3、40分ぐらいなんですけども、実際のところはね、という感じでございます。はい、まあそんなことはね、気にせず行きましょう。はい、というわけでちょっと音楽的な話をするとですね、最近ちょっと思い始めている持論的なものがありまして、それは何かというと、パーカッションを制する者はリズムを制すという言葉をですね、刻もうかと思っております、自分の心に。これはどういうことかと言いますとですね、まあ例えばリズムっていうとドラムとかがあると思うんですけどもね、4拍ね、1拍の頭とかね、8分の裏にはドラム、バスドラムが入ったりとかすると思うんですけども、よくバンドとかでね、さらにその脇にパーカッションをする変なおじさんがいたりすると思うんですけども、まあ、変な偏見だと思いますけども、その人たちってすごいなって最近すごい思い始めまして、 もうメインのリズムがいるわけですよ、ちゃんとドラムっていうね。そこにさらにリズムを重ねようっていうのがすごい難しいと思うんですよね。もうもちろん16部とかね、32部とか64部とかね、とんでもない世界のタイミングを取るわけですよ、うん、そうすることによってその楽曲がすごい生きてきたりね、するわけで、うん、そんな人たちはリズムのマジシャンと呼んでもおかしくはない、うん、僕はパーカッションをね、最近まではすごい甘く見ていた気がします。全てに通ずると思いますね、リズムのね、はい、勉強したいと思ってるとこなんですけども、まあそんな感じですね。はい、あとはですね、まあガラッと音楽の話、まあ音楽の話なんですけども、今度は CD の話でして、月に1回か2回ぐらいですね、CD 欲しいなっていう欲望に駆られるんですけども、まあ、今回はですね、どんな CD が欲しいかと言いますと、ですね、こちら、まあ、全部ネットで知ったんですけども、オリアンティっていう人がいるんですよね。こちら方知ってますかね。有名なサンタナって言いますよね、カルロス・サンタナって、あのチャチャラチャチャチャラチャーって、はいはい、誰か皆さんね、ムーディー勝山だと思った人はね、殴りますはい、すいません、僕の歌が下手くそでしたね。そのね、まあサンタナって人がいるんですけども、この僕が言ってるオリアンティって方はですね、確か今23歳ぐらいの女の子で、女版サンタナって呼ばれてたりするんですけども、はい、あのマイケル・ジャクソンの裏でギターを弾くみたいな、そんな記事もどっかにありましたね。うん、まあそんなことはまあ後で知ったんですけども、こちらがですね、とってもいいんですよね。本当に CD 欲しくなっちゃったぐらいですからね。うん。あとでチェックしてみたいと思うんですけども。まあ、あとですね、あと2つあるんですけども、もう1つは、こちら大御所で、ジャック・ジャクソンという方なんですけども、こちらはですね、サーフロックとかポストロック系の音楽で、まだ有名な人なのに僕1枚も持ってないんですよね。あんま CD 買う方じゃないんですけども、買ってもねよく聞く方でもなかったりするんですが、まあそんなことは置いといて、まあジャック・ジャクソンでね、確か曲名 3Rs とかっていう曲があるんですけども、まあとっても歌詞の内容も素晴らしくてですね、言葉遊びもうまいなという感じで思っちゃいましたね。まあそれが2枚目、3枚目がですね、今度また同じサーフ系の、人なんですけども、今度は女の人で、コルビー・キャレイっていう方がいるんですけども、こちら調べたら、あのさっき言ったジャック・ジャクソンの女性版、女版ジャック・ジャクソンって呼ばれてるらしくてですね、まあ、YouTube でちょっと視聴してみたらとんでもなくというか、すごく心地いいサウンドだったので、なんでしょうね、みんな心地いい感じなんで最近癒しを求めてるんですかね、知らず知らず。はい、そんな感じでこの3人が今欲しいなぁと思ってる CD です。皆さんもぜひですね、ブログの方にちょっと載っけとくんで聞いてみたらいいんじゃないかなと思います。まあみんな知ってるかな。うん、はい、そんなわけで、CD の話でしたコロコロ変わりますけども、まあ雑談だから喋りたいこと喋りまくります。喋りすぎて疲れてきた。口が疲れてきたね。脳みそじゃないけど。はい。というわけで、あとですね、まあこれは最近、まあ前にも言いましたけども、僕アニメチェックちょっとしてまして、その中でですね、化け物語というアニメのエンディングで流れているこの君の知らない世界っていう曲があるんですけども、この曲がですね、もうこの間の金曜日からずっと気になって、この間の金曜日って昨日じゃねえかね、はい、昨日からすごい気になってですね、YouTube で PV とか見てるんですけども、もうとってもいいね曲なんですよ。 始まりからちょっとうるっときちゃう感じなんですけども、また PV がですね、この昔の思い出を思い出させてくれるような内容になっておりまして、まあ僕そういう話が好きなね。はい、まあ、もしよかったら後で載っけとくんで見ていただけたらと思いますけども、こちらですね、その、まあ、金曜日なんでそういう感じになったかと言いますと、ラジオで流れましてね、まあ、そのラジオで言ってたんですけども、ラジオで言ってた話をラジオでするんですけど、これから、この君の知らない世界というのはですね、なんとこう売り出しているにもかかわらず、ジャスラックっていうね、著作権とかを申請するところに申請をしていないと。ということは簡単な話、誰がどんな風にどこで流そうと使おうと自由な楽曲だということなんですね。でこれはですね、まあ音楽全然興味ない人はどうでもいいじゃねえかって話らしいんですけど、もうこの音楽業界的にはですね、もう何を言っているんだ、という感じで、とんでもないことだみたいなね、まあ、マイナスの意見とかじゃないと思うんですけども、すごい話題になっているらしいです、ね、でも本当すごいと思いますよね。自分で作った曲を普通はね、誰も使うんじゃねえよっていう風になると思うんですけども、そういうことじゃなくて、もともとなんかニコニコ動画からヒットしてきた曲らしくて、ね、なんかそういうの自由な感じを忘れたくないみたいな感じで取って、著作権を取得してないらしいです。本当にね、その DJ の方も言ってましたけど、勇気のいることだなと思いますね。でも本質はそこなんだろうなと思いますけどね。自由な音楽は自由だっていう感じがね、大事だと思いますね。僕もすごい見習いたいと思いますね。まあ、そんなことでちょっと気になって話をしてみました。ではこの辺で、雑談コーナーその2を終了したいと思います。